はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もこのついてるソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、以前にもご紹介させていただいたんですけど、大島圭介さんという方がね、前祝いの法則ということで、前祝いイコール予祝と、要はもう前もってそれが達成したように、お祝いするということで、予祝というふうにね、これね、ネットで引いても出てくるらしいんですよ、予祝って。で、その予祝のすすめというね、本が、翡翠光太郎さんと大島圭介さんでね、書いてある本があるんですけど、この本のご紹介と、僕が大島圭介さんを知ったいきさつとかっていうのも、以前にもね、ご紹介させてもらったことあるんですけど、この前祝いの法則を、読ませていただいて、こんなことあんのっていうようなことが、あるので、で、しかもですね、これ結構誰でも、応用できるんちゃうかというようなこともあったんですね。で、それをですね、皆さんにですね、ちょっと聞いてもらえればいいかなというふうに思ったのが今日のテーマです。で、この本の中で、武田鉄矢さんのですね、エピソードっていうのも出てくるんで、これもですね、武田鉄矢さん自身が予祝を知るというね、ことになったというね、ことが、エピソードがあるんですけど、実はですね、これお母さんとのやり取りのことなんですけど、武田鉄矢さんでいうとね、今、シンガーソングライターだけじゃなくて、俳優、どちらかというとこの俳優の方でね、有名になってるかもしれないんですけど、あとはバラエティ番組とかもね、結構出てる、皆さんなら、知ってるということだと思うんですけど、この武田鉄矢さんがですね、フォークシンガーでシンガーソングライターの歌をね、メインでやってる時が、あってですね、一曲こう思えば遠くへ来たもんだっていう曲やったと思うんですけど、それが結構売れて、ただそれ以後ですね、東京の方で、ちょっと落ち込むというか、全然もう売れなくなった時期があって、もう俺は東京でやっていけんみたいな感じでですね、思った時期があってですね。で、それで、九州のですね、福岡やったと思うんですけど、田舎の方に、もうダメや、いうことで、帰った瞬間があったんです。で、その時に、お母さんに言われたことが、言われたこととやったことが、この予祝の知るきっかけになったことなんですけど、それどういうことかっていうと、徹夜と、お前の顔見とったらもう貧乏神がついとるということでですね。で、今日は、その貧乏神を、呆れさすっていうかね、追い払うために、いうことで、今日はもう、乾杯やいうことで、とりあえず今から、もうお前大成功したんや、徹夜大成功おめでとうということでですね、乾杯して、お酒をですね、飲み交わしたというような、エピソードがあったらしいんです。で、それは本当に、こんだけ貧乏神さんがお前のことを苦しめてんのに、苦しんでんのになんで乾杯やみたいな感じでですね。徹夜さん自身も、なんで今これ、こういうことなんていうふうに、徹夜さん自身も思ったらしいんですけど、実はですね、それをすることによって、もうお母さんが言うにはですね、お母さんが思ってやったことは、もうその貧乏神を呆れさすんやということで、もう大々成功したようにお祝いしたというのが、これが、予祝やと。いうことをやったのが後で知ったということなんですけど、で、この夜のことがですね、いまだに武田鉄矢さんの中ではですね、もう忘れられない、出来事をやったということで、で、この予祝っていうのがですね、この本の中の、ポイントとしては、これからね、21世紀まではですね、良いことがあったら喜ぶと いうような時代やったけど、22世紀からはですね、まあ、順番が逆で、良いことが何にもなくても先に喜んでしまう時代っていう風にね、なればですね、より一層いい、まあ、日本になるよ、世界になるよというようなことでこの本を作りましたというようなことが書いてあるんです。で、この前祝いというのはですね、古来日本人が大切にしてきた日本文化を、まあ、アップデートさせて再び前祝い、まあ、これが日本の文化やと今までね、それを世界に広げていきたいと。皆さんもですね、春時期の桜のですね、お花見っていうのをね、知ってると思うんですけど、まあ、今でこそちょっと少なくなったかもしれないですけども、昔はですね、こう、桜の木の下でですね、場所取りなんかしてですね、で、お酒を飲みながら楽しむっていうかね、まあ、お祝いするっていうか、まあ、騒ぐっていうか、そのようにですね、お花見をしながら綺麗なって言いながら、こうみんなワイワイガヤガヤ楽しく楽しんでたというようなことが あったんですけどね、それと、まあ、お盆はですね、盆踊りということで、あれもですね、まあ、だから春のお花見も盆踊りもですね、要は秋の収穫、要はたくさんのお米が取れたねっていうこととか、たくさんの野菜の収穫ができたねっていうことで、よかったよかったと、もうたくさんの豊作でよかったなっていうようなことでですね、それをもうなったようにっていうことで、よかったよかったっていうことでお祝いしたというのが、これがまあ日本の古来の、続いてる予祝のことで、これで、喜んで楽しんでいうことによって、まあ要はもうそうなるようにっていうことが、楽しめばそうなれるようにどうしようかっていうのがまたね、自然といろんなことがひらめいてやってるうちに本当にいい豊作になったよというようなことが、こう日本の文化でねあったんだよということで、それをですね、本当にもっとそのことを思い出してですね、日本の文化、そういった予祝前祝いのこの日本文化をですね、世界に広げていきたい、で今一番したいっていうことを、まあ、これからね、お話しさせてもらおうと思うんですけど、そうそう、これから言うことがこの本に読んで、すごくね、あれって思ったことがあってですね、どういうことかというと、4つのルールがあるということで、その4つのルールは何かって言いますと、今一番したいことをするというのが1つ目で、2番目はわからないことはしなくていいですと、で3番目できないこともしなくてよいですと、で4番目無理はしなくてよいですというようなことなんですね。でこれが実際あったことということで最後に出てるんです。仕事が嫌で嫌で仕方ないという鳥取に住んではった人がですね、いつか本当にやりたい仕事を手に入れたいとそう願いながらも、何をしていいか分からず、気づいたら7年も経っていたというような人がいててですね、で、その方がこのコンサルどうしたらいいかっていうようなことで聞いた話の中でですね、まずルール1で、一番したい仕事が何なのか、一番したいことをしてくださいって言われて、でもその一番したい仕事が 何かわからないんですと、ではそのルール2ということで、わからないことはしなくてよいですと、じゃあどうしたらいいんですかってなりますよね。で次にしたいことをしてくださいということで、1番目はいいから2番目にしたいことをしてくださいと、2番目ですかということで、あなたが今までしたいと思ってきた、まだやってないっていうようなことですって言ったら、この方はずっとアメリカに行きたいなと思ってましたと、それですと、そしたら今パスポートをですね取ってすぐアメリカに行ってくださいと、そう言われても時間もねお金もないっていうことで、あ、そしたらルールさんでできないことはしなくてよいですと、いいんですかって言いながら、でそれで、では次にしたいことをしてください、3番目は何ですか、3番目ですか、結婚したいですと、結婚なので今から結婚式場に見積もりをもらいに行ってくださいっていうようなことでですね、で彼女がいませんと当然なるので、3番目の適用で、要は次のしたいことをしてくださいと、 車が欲しいですということでパジェロが欲しいということになったんですけど、でも今お金がないからすぐ買えません。要はルール無理はしなくていいです。要は無理やったらしなくていいですということで、まあそういうことをやり取りしながら15番目のしたいことがですね、美味しいコーヒーが飲みたいですってなったらしいんです。だから美味しいコーヒーなら今すぐできますということで、でその美味しいコーヒーをですね、今一番このコーヒーを味わいたいっていう、味わうことができてるっていうね、その幸せを噛み締めているうちにですね、なんとまあ東京いてる人が東京から出てきてその喫茶店に来てはったらしいんです。でその東京に一緒に行けへんかってなって行ったら、東京でライブしたいな聞きたいなっていうライブがなんか聞けたらしいんですね。それも思ってて、ほんなら、東京行った時にその京都の人と知り合って、な京都の人に会いにバスに乗ったりしてたんですけど、なその走行してるうちにパジェロもですね、なんか農協の人に今やったらパジェロが安く、金利が安いから買えるよっていうことで、いうことでまあパジェロも買いたいと思ってたんが買えなかったんが買えたとかで、その京都の人とも結婚できたというようなことがあってですね、な一番何がしたいかなって、結局元は何やったかなっていうと、コーヒーを、その時できたコーヒーを味わってたというようなことでですね、それで全てがつながって、まあ思いが達成したよというような話なんですけど、だからその予祝ということで今できることをもう味わい尽くすということで、ああ今こういうことができてるんだって味わい尽くしてるうちにいろんなことがつながりますよっていうようなことが、まあ予祝の一つでもあるのでっていうことで、こんなこともあるんやっていうことを皆さん聞いてもらいました。今日はありがとうございます。